おはようございます。すみやです。今日もお付き合いいただいてありがとうございます。今日12月5日ですかね。はい、はい、そうですね、12月5日になりますが、昨日、今週ですね、私が所属している大学のですね、人権センターみたいなところがあるんですが、そこが人権ウィークということでですね、毎晩、人権研修をするということで、昨日は前夜祭みたいな感じで、前夜祭というか、まあ、初日というのか、前夜祭って一応名前がついてますが、その研修があってですね、非常に興味深い映画をですね上映するということだったので、ちょっと別の予定もあったんですがずらしていただいてですね、その映画僕たちの哲学教室という映画をですね鑑賞してきました。で、まあホームページもあるのでそれを見ていただいたらと思うんですが、まあ北アイルランド、のある小学校で、校長先生だと思う、校長先生ですね。はい、エルビス・プレスリーが大好きだという校長先生がですね、哲学の授業、哲学というか、まあ、物を考える、思考を思考するっていう感じですかね。物を考えるというですね、授業をされていて。という内容だったんですね。で、まあ、本当にいろんなことを感じることができて、僕にとっては非常に興味深いことだった体験だったんですけれども、まあ、それを踏まえてですね、今日はまあもう雑談です。保育に直接関係するかどうか、する部分もあるし、ないし、ない部分もあるしという感じですが、ちょっとおしゃべりしていこうかなと思っております。で、まあ、北アイルランドって紛争、ちなみに映画は2021年の映画で、でした。で、もう雑感的に言うとですね、まあ、哲学教室っていうことなので、子供たちと一緒に、例えば、人に殴られたら殴り返していいかとか、暴力に対しての暴力で対抗することはいいのかみたいなことを問いを投げかけて、子供たちがそれに対してこうリアクションするというか、やられたらやり返せと親に言われているとかですね、いうようなことだったりとかを考えながら、結局暴力に対する暴力ではそれがただひたすら続くだけなんだっていうことを、まあ子供たちに考えながら、まあ、そういう結論に至ってほしいという願いが、まあ大人にはあるんだろうけれども、それを授業の中でああでもないこうでもないと、で日々の生活でも、まあ子供たちだから喧嘩があったりね、誰かが誰かを殴ったとかで、それは殴っていいのか、殴り返していいのかっていうことを、またそこで、その喧嘩をした2人と哲学的な対話を繰り返していくっていうことが繰り返されていくっていうような映画の進み方が、まあされていくんですけれども、そこでまあ僕が感じた話としてですね、まずは投げかけをまあ大人がする、シンプルな問いに対して子供が自分が思ったことを答える。でそれに対して本当に、決して話を遮らずにですね、どんな意見であっても耳を傾けてそれを尊重すると、正解不正解とかっていうことを言うわけではなくてですね、 OK って言って、はい次って言って、まあ、回っていく感じのイメージが多いんですけど、とにかく話したら聞くということと、勇気づける、話すことを勇気づけるっていうことですね。これを話してごらん、君が思ってることが大事なんだっていうことですね。これをやっぱり繰り返しているということですね。で、日本の場合主体性って言いますけど、それをあんまりしてないのかなっていう感じ。まあ幼稚園ね、保育園では最後を帰るときに、幼稚園なんか特にね、帰りの会で今日感じたことみたいなことを言おうみたいなことで言いますけど、あれみんなの前で言わせるのはちょっと僕はなんかあんまり賛成じゃないんですけど、みんなの方向いて言うのってものすごい緊張しますよね、前に出てね。並んだままみんなの列の中に行ってそれを先生に言うでいいと思うんですけどね、僕はね。はい。で、この哲学教室でもそんなような感じでですね、話をして、ました。はい。で、一方でですね、やっぱり僕、まあアメリカに住んでホームステイしてた時からすごく思っていることと、で日本の今のその主体性教育みたいなのの違和感の一つとしてですね、ある程度大人が子供を管理するというか、ダメなもんはダメだっていうルールを大人からある程度押し付けるルールみたいなものが やっぱかなり強いんですよね。北アイルランドもそうなんだなと思いましたけど、これはダメ。ダメなものはダメ。スマートフォン取り上げるとか。で、休み時間になんで使っちゃいけないんだって子供が言った時に、ルールだからだ。ダメなんだ。君に許したら全員がやりたくなるだろう。君だけが許されるわけじゃないっていうことを明確に言う。これを日本はどんどんどんどんずるずる緩くしてないかなっていう。ダメなもんはダメでいいんだと思うんですけど、それ以上もそれ以下でもない、ハラスメントでも何でもない、ここは学校なんだと、組織で動いてるんだと、みんなが公共の福祉っていう言葉みたいなことが、まあ、スマートフォン使ったからじゃあ誰に影響があんねんって言った時に、君がそれをしたことが、君一人の問題が、例えばじゃあ全校生徒がやったらどうなるって考えてごらんと。ゴミを例えば捨てるでもね、僕がなんでここにポイって廊下にゴミ捨てたらダメなんだっていうのは、全員がやったらどうなるっていうのを考えるのはすごい大事だと思うんですけど、そういうのが明確に、ノーはノーっていうことが明確に示されてるっていう一方で、大人が子どものエネルギーを奪わないみたいなことがすごく、まあ、意識されてるのか分かんないですけど、その例えば悪いことをした子たちと一緒に対話をする、例えば、意味もなく喧嘩を、相手を殴った、まあ、本人には意味があるんでしょうけど、殴った、殴られた方もいる、お互いの意見を聞き、お互い殴られた方は何が嫌だったとか、それに対してどう考えてるとか、殴った方はどう考えてるとかって言った時に、最後とか途中とかに君の意見を率直に述べてくれてありがとうというようなことをですね、まあその辺はなんか欧米化っていう感じですけど、なんかそういうのがあるんですよね。だからなんかものすごく怒られて、まあしょげてはいるんですけど、こうエネルギーを奪わないというかっていうところがすごくあって、まあうんっていうのは感じましたね。だからもちろん授業でもは楽しく話をする、哲学的な話もちょっとこう愉快に話すみたいな、そういうのもあって、そこもやっぱりエネルギーを、子どもたちのエネルギー奪わないどころか、こうそういうことを考えるの楽しいみたいな雰囲気を、まあ上手に作っているというのがあったりとかですかね。はい、なんかそういうのが、まあ上手にされてるなということと、まあ紛争地域というか、あんまりこうエリアも正直こう民度があんまり高くないかなっていう印象はちょっとあったので、すぐ暴力的なことが子どもたちでさえもしていたりとかっていうのを考えた時に、まずその暴力、非暴力みたいなことを成し遂げようっていうゴールが明確なんですよね。で、日本の場合も、まあもちろんありますよ、中高生のなんかね暴力的なやつとか、今日も朝ニュースでちょっとやってましたけど、があったりとか、そんなはもちろんあるので、それが全くないとは言わないんですけど、日本ってまあもともとそんな欧米に比べると暴力的じゃない気がするんですよね。穏やかな国民性な気がするので、あんまりそういうことよりも、もうちょっと日本社会のあれって、なんか若い人たちがあんまりエネルギーがないとか、自分に自信を持ってないとか、人生を悲観してるとか、なんか一部そういうことにあるというか、まあそれは若い人だけじゃない、年いってる人もなんかまあ多いような気がするんですけど、まあそういうとこにあったりするのかなとか、あと、まあ、僕の感覚はですけど、この過剰な資本主義がですね、どこまで進むつもりなんだろうっていうのもすごく僕はなんか本当に、自然を食い潰してですね、捨てるためのものを作り続けてるというか、ファストファッションとかってめちゃくちゃそうじゃないですか。1年か2年しか着ない服にそれなりにお金を出して、また1年後2年後もこれ古くなったっていうことにしてですね、流行をどんどん作って次々と売っていくって、それは自然によって支えられているっていうところが少なかれ多かれ少なかれあるわけですよね。こういうことをいつまで繰り返していくんだろうって、これ1000年続くと思ってんのかなみたいないうことですよね。まあこの辺になってくると、まあ違う議論になっちゃうかもしれませんけど、要は北アイルランドは暴力をなくそうっていう明確な大義名分があって、その哲学教室をしてるんだと僕には思えるんですね。まああとはキリスト教文化なんで、コンフェッションっていう告白とか懺悔とかっていう文化があるから、哲学対話しやすいんですよね。日本にはそういう文化がない、日本というか、まあアジアにはそういう文化がない、キリスト教国じゃないとそういう文化ってあんまりない気がするので、そうなった時に対話をどう考えるのかとか、あと キリスト教国だと自由なんだっけ、自由博愛連帯みたいな、なんか3つの標語がありますよね。社会の行く先の目標みたいなものが、まあみんなが意識してるかどうか別にして、ある程度あって、でそれに基づいた政治体制として民主主義っていうものを自分たちで作ってきているというのが、まあデモクラシーですよね、があると思うんですけど、日本ってやっぱりそれがないというか、どういう社会になっていくのがすごくいいのだろうかっていうのがあんまり理想がないんですよね。で、まあこの辺はもう僕の、あの個人的な思いなので全然気にしてもらわなくてもいいんですが、日本の社会って僕、徳川幕府の時が一番うまくいってたんじゃないかっていう感想、印象があるんで、まあ平安時代も良かったかもしれないんですけど、お上がいて、なんとなく人々がそこそこ幸福に暮らしている、まあ問題はあったりとかですね、するにせよですね、で文化的にも非常に高い、世界的に見ても、後から今振り返るとですね、世界的に見ても結構高い水準にあったんじゃないなんて、アートなんてすごいね、アートの世界って日本の文化高かったと思うんですよねって思うと案外わかんないけど、社会民主主義的な感じだったりとかね、そういう方が日本人には向いてんじゃないみたいな気もする。共産主義とかじゃなく、なんかなんて言ったらいいんでしょうね、みんなで考えながら全体主義っていうのもちょっとちゃうのかな。それぞれの言葉がなんかイメージが悪いからのあれなんです。共産主義とか全体主義ってイメージの悪い言葉だからね、悪い方に思っちゃうんですけど、でもだってコロナの時だって国が決めてくんなかったらマスクするかしないかも自分で決められないみたいな意見いっぱいありましたよね。あれって本当になんかちょっと本当になんか全体主義っぽいというか、だからそれの方が合ってるっていうか、日本人には。で北欧の政治体制とか社会の在り方をどっちかっていうと良きとしてると思うんですけど、大きな政府みたいな、税金高いけどその分社会が保障してくれるみたいなね、それってぶっちゃけあれは社会主義ですからね。でそれをいわゆる東欧諸国みたいな感じじゃないやり方でやっているということなので、まあ、そういうことが絡んでくるんですけど、これ何の話に言ってるかっていうと、結局こう行く先のあて、この社会がどうなったら、まあベストはちょっと分かんないかもしれないけど、ベターなのかっていうのがやっぱりなんかあてがない、ない中で、なんとなく仕事してる感とか、なんとなく幸せな感じみたいなのを、なんていうのかな、こう作ってるというか、なんちゃってな感じがするっていうのを僕はすごく感じてですね、哲学教室をやろうとするモチベーションってやっぱり暴力をなくそうっていう、その行く先のあて、暴力のない社会っていうのがあると思うんですよね。じゃあ日本は翻って、日本はどういう社会を作っていくのがベターなんだろうねっていうのがない気がするんです。でないと、例えば保育をするときに主体性って言われたらみんな主体性に流れる、僕もですけど、で主体性、でも主体性って何のために必要なん、主体的であることってなぜ必要なんっていうのが、果たしてどれくらいの先生が分かっていて自覚してるんだろうかってなった時に、あんまりないんじゃないか。そのなんていうのかな、社会における必要性、社会の土台を作っているんだっていう部分が保育のにつきまとう一つの特徴ではあると思うんですね。もちろんそのお子さんの人生の土台を作ってるわけですけど、それはイコール社会の土台でもあるわけなんですよ。ってなった時に、なんかそこもすごく大事で、僕らって一人一人勝手に生きてるわけじゃないから、やっぱり社会の一員として生きているし、その社会の中で、なんだろう、そこそこ幸せに幸福感を持って生きていこうと思ったら、その社会に適応することってやっぱり大事なことで、って思ったら、好き勝手生きてるわけじゃなくて、周りの人とそこそこ仲良くしながら、認められながら、評価されながら生きていくって大事なことだと思うんですよね。って思ったら、この社会がどうなっていくのかっていうことも合わせて考えないとやっぱりいけないんだろうと思うし、保育がブレない、ブレないというのかな、ある程度自信持って保育するっていう時に、僕らはなんかモンテッソーリとか、なんか主体性とか、いろんな何か判断基準というのか、何かの理論というのか、 そういうのはもうちょっと受け入れながら本読みながらとかってすると思うんですけど、それってやっぱり、社会としての行く当てみたいなのが必要だと思うんですね。はい、そこをどう定めるのかって言った時に、さっき言ってた案外社会全体でみんなで協力しながら生きていこうっていうのが好きだよねっていうことなんです。だから社会主義とか共産主義とか全体主義って言葉は置いといて、そのなんかアレルギーのない言葉をなんか考えなきゃいけないと思うんですけど、なんかすごく思うんですよね。だから僕 PTA とかも関わってますけど、 PTA やめろやめろっていう言葉だけがなんか大きく取り上げられるんですが、やめた先に何があるっていう話には全然ならないというか、楽になるだけなんですよね。楽になった先に何があるってなったら、何があるんですか？例えば、スマホがとかパソコンとかができて、オンラインでできるようになって、仕事が楽になるっていうような幻想がありましたけど、楽になったんですかね？実際には土日にも連絡があったり、土日でも仕事ができちゃったりするから、家でもできちゃったりするから、余計仕事量が多くなったりしてる人って山ほどいるんじゃないですかね。本当に楽になった人ってどのぐらいいるんですかね？と思うんですね。とかっていうことをこうもろもろこう考えていった時に、本当にどういう状態だから、まあ幸せ平和で多くの人々が幸福感を感じながら生活することができる社会だと仮にした時にね、例えば平和、幸福、なんだろう、分かんないけど、公共の福祉みたいな、みんながそこそこ幸せ。みんなが100%幸せって多分ないと思うので、ちょっとずつ我慢しなきゃいけないから、59、51対49みたいな感じで幸福感の方がちょっと多いみたいなことじゃないかと僕には思うんですけど、って思ったら、じゃあそれってどういう社会なんだろう、どうしていったらいいのかなみたいな話をしながら、じゃあ保育にできることってなんだろうみたいなことを考えていく必要がやっぱあるというか、哲学教室だけが素晴らしいとか、主体性の保育だけが素晴らしいんじゃなくて、それはあくまで手段なので、それを目的化しないということというか、すごくそういうことを感じてですね、その映画を見て帰ってきて、まあ、同僚と一杯飲んでですね、その後帰ってきたんですけど、はい。ということでですね、なんか話あちこち行って分かりづらいのか、分かっていただいたのか、よく分からないですが、ぜひ、こういうことも考えつつ、それぞれの近くにいる人たちとですね、おしゃべりしつつ、進んでいくっていうのは結構大事なんじゃないかなと思ったりしております。はい。ということで、今日は、おしゃべりをさせてもらいました。はい。でも結構大事な話なんじゃないかなと思いますので、また感想なんかを聞かせていただくとありがたいです。はい。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。